ペテロの手紙第一、五章七節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。以前皆さんに礼拝メッセージでどんなテーマでお話ししましょうか？お尋ねしましたら、ある人から思い煩いにどう対処したらよいかについて話してくださいというリクエストがありました。その時は2022年8月21日の礼拝ですが、心配してくださる神、そう題しまして、今日と同じ箇所からお話をしています。まあ、今日も同じテーマでお話しいたしますけれども、思い煩いは誰もが繰り返し体験するものですから、その対処法も繰り返し確認しておいて良いと思うのです。思い煩いの解決がどこにあるのか、それを今朝確認してこの週の歩みを始めたいと思います。聖書で思い煩うっていう言葉があちらこちらで使われているんですが、その元々の意味は、心を働かせる、気にかける、世話をする、そういう意味でありまして、必ずしも悪い意味ではありません。使徒パウロはコリント第二の手紙の11章の28節29節というところでこう言っています。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々、私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか？誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか？ここで心遣いと訳されている言葉は、他のところで思い煩いと訳される言葉、同じ言葉なんです。でパウロは各地にある教会のために祈りました。手紙を書きました。人を使わしました。自分でも訪問し、諸教会を指導していました。彼はそのことをここで教会への心遣いと呼んでいるわけです。彼は自分の体が弱まり、心が痛むほどに諸教会のことを心にかけていました。またパウロは自分と一緒に働いていましたテモテについてこう言っています。ピリピの 2-20 テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。ここでは思い煩うと訳される言葉が心配すると訳されています。テモテもパウロと同じように諸教会のこと、そこに集う一人一人のことを思って心遣いをし、心配りをする、そういう意味での心配をしていたのです。それは思い煩いではありませんね。人たちが信徒のことを思い、心配りをしたように、信徒も指導者たちのために心配りをしています。ピリピ人への手紙。これはピリピの教会がパウロに援助のためのお金や品物を届けた、そのお礼として書かれたものです。その頃パウロはローマで未決の囚人として裁判を待つ身でした。軟禁状態にありました。ピリピの教会はパウロがこうして拘束されるまで各地を伝道旅行をした、その行く先々に援助のお金や品物を送ってパウロをサポートしていました。パウロはローマで再びピリピの教会からのサポートを受け取ってこう言いました。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。これはピリピの教会の人々がパウロの身の上を案じ 心配している。信徒が指導者に対して気遣い心配りをしているということで、これは聖書が戒めている思い煩いではありませんね。他の人に対するそうした思いやりを持つこと、それは尊いことです。むしろそれを持つことによって私たちは自分の思い煩いを減らすことができるだろうと思います。心配することのすべてが思い煩いでないとしたら、ではどんな心配が思い煩いになるんでしょうか。それは第一に、神様のことや信仰のことなど霊的なことは少しも考えない。この世のことだけに悪せきすること。これは思い煩いになります。イエス様は種まきの例え話の中で、種は神様の言葉で、土地は神の言葉を聞く人の心の在り方であるとおっしゃいました。茨の生い茂っている土地に落ちた種について、イエス様はこんな風に説明なさいましたね。マタイの 13-22、茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い患いと富の誘惑が、御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。イエス様は、茨とは何であるか、世の思い患いと富の誘惑であると、そう言われました。世の思い患いとありますように、心が世のものにしか向いていないこと、この世の地位ですとか、評判ですとか、満足ですとか、そういうものを追い求め、そのために心をすり減らすような生き方、これを茨に例えてらっしゃり、そうした生き方を戒めておられるわけです。神様の言葉は私たちの心に巻かれています。それは命の言葉と言われますように、私たちに永遠の命をもたらすのです。永遠の命に至る、その命の木を育てないで、やがては枯れ、焼かれ、燃え尽きてしまう茨を育てている。そういう人がなんと多いことか。イエス様はここで嘆いておられるかのようです。イエス様はまた世の終わりについて教えられた時も、思い患いに警戒しなさいと言われました。ルカの21-34ですが、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い患いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。イエス様が再び来られるのを待つ者が、不しだらな生活に浸る、酒に酔いつぶれる、そういうことはいけない。誰にでもわかることです。しかし、生活の思い煩い、つまり、この世のものを追い求め、そのことで悪せくすることもまた、放蕩や深酒と同じように、罪深いものだということに気づいていない人が多くあると思います。放蕩も、深酒も、この世の思い煩いも、皆、同列です。それらは、私たちに神様を忘れさせるものです。私たちが避けなければならないことなのです。第二に、自分のことだけを求める。これが思い煩いになります。小さい子供は、み、み、みと言って、自分が一番になろうとします。また、まい、まい、まいと言って、おもちゃなどを独り占めにします。大人になっても、そうした、自己中心的な態度そのままで行動することをミーイズムと言います。他の人のことは少しも心配しないで自分のことしか考えないところに思い患いの根があるんです。イエス様は愚かな金持ちという例えもお話しなさいました。 ミーイズムに凝り固まっている人の姿を描いておられます。ルカの12章の16節から19節。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、休め。食べて飲んで楽しめ。この金持ちは、地主で多くの畑を持っていました。小作人もたくさんいたでしょう。何年も豊作が続き、作物は倉庫に入りきらなくなりました。それでこの人はもっと大きな倉庫を建て、そこに全財産を貯め込むことにしました。そしてこう考えたんです。自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、休め、食べて、飲んで、楽しめ。彼は、さあ、休めと言っていますけれども、この言葉は彼がこの財産を築くために、どんなに思い患ってきたかを表しています。これだけ貯められたから、もう思い患らなくて済む。そういう気持ちで、さあ、休めと言ったんでしょうね。やっとその目標に到達しました。では、彼はそれによって、思い煩いから解放されたでしょうか？魂の平安を得たでしょうか？いいえ、イエス様はこう言われます。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか？自分のために蓄えても、神に対して富まないものはこの通りです。どんなに多くの財産があっても、人はそれによって自分の命をあがなうことはできません。人の命は神様がお与えになったものであり、神様が保ってらっしゃるもの。この世のどんなものを人を思い患いから解放し、本当の平安を与えることはできないのです。この人は、私の作物、私の蔵、私の財産、そして私の魂とさえ言いまして、すべてを私のものと主張しています。地の作物は気候に耐えるところが多く、人間の力だけで豊作を得ることはできませんし、凶作を防ぐこともできません。彼の思いの中には、この作物は私の努力によって私のために私が得たものだ。そういう思いしかなかったのです。私、私、私。それで心が占領され他の人のことを考える余地がありませんでした。この世のものを追いかけ、それに耐える生き方は必ず自己中心的なものになります。この世のものと自分のことだけを追い求める生き方には決して本当の平安はありません。思い煩いからの解放はないのです。たとえ自己実現を果たすことができたとしても、そこからまた次の思い煩いが生まれてきます。この世のものを自分のためだけに求める生き方。そこから回れ右をして神様に向かっていくこと。そこにしか思い患いの解決はないのです。ルカの福音書では、愚かな金持ちの例えに続いてイエス様が空の鳥、野の花の例えを話されたと書かれています。愚かな金持ちの例えは、ルカの12章の 16節から21節まであったわけですね。それに続いてルカの12章の22節から空の鳥、野の花の例えが書かれているわけです。この愚かな金持ちの例え話の後で、弟子たちは空の鳥、野の花の例えを聞きました。ですから、私たちを本当に生かしておられるのは神様なんだということがよく理解できたと思います。空の鳥は何を食べようかと心配していません。神様の養いの中に生きています。野の花は何を着ようかと心配しません。神様がどんなものよりも美しい装いを与えておられる。そのことに満足しています。神様が空の鳥、野の花にさえそのようにしてくださるなら、ご自分の子供たちに必要なものをお与えにならないわけがない。それでイエス様はこう言われたのです。ルカの12-29-30。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられます。ここで心配し、気をもむというのは、思い患うという意味になります。イエス様は神様を、あなた方の父と呼ばれましたね。神様は本来は御子イエス・キリストの父なんですが、御子イエス様を信じる者たちも、御子と同じ立場、身分が与えられ、神様は信じる者をご自分の子供にしてくださった。イエス様はここで神様の父としての愛を教え、また示された。その上で、思い患うなと言っておられるんです。思い患いからの解放は、実に神様の愛を知り、神様の愛に頼ることによってなされるからです。今日の御言葉をもう一度ご一緒に読んでみましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロもイエス様と同じように私たちに神様の愛を教えています。私たちが毎日の生活のことで思い煩わなくて済むのは神様が心配してくださるからだというのです。神様が私たちの思い煩いを引き受けてくださっている。神様が私たちの心配事を私たちに代わって心配してくださっている。父なる神様の愛はそれほどの愛なのだ。というのです。子供のことを心配しない親はありません。子供がこんなことで心配しているだろうと思うことを親はその何倍も心配するのです。ある人が親という漢字、それを木の上に立ってみるという意味があるんだと言いました。子供が家を出るとき、遠く離れている子供を切り株の上に立って見守っている。そういう姿を思い浮かべることができます。聖書の中では、放蕩息子の父親が、家を出た子供が帰ってくるのを待って、彼が行った異国に続くその道をいつも眺めていた。そんな状況を私は想像するのです。親の愛とはそういうものです。それでも人間の親は不完全です。子供を愛しておいても、どこかで子供に親の期待を押し付けて子供を苦しめるようなことがあるかもしれません。また親から虐待を受けた人、そういう人が今本当に増えているのは 悲しい悲しいことですが、そういう人たちは父なる神様の愛と言われても、なかなか実感が湧かない。そういうことがあるでしょう。ある人が、私は父親から虐待を受けたので、神様を信じても長い間、父なる神様と祈ることができませんでした。そう話しているのを聞いたことがあります。でもその人は聖書にある神様の愛を繰り返し繰り返し学ぶうちに、神様の愛の大きさを悟って、ついに愛する天のお父様と祈ることができたということでした。思い煩いは最初は小さなものでも、それが積み重なると不安になります。不安は恐れに変わります。思い煩いが私たちの生活を乱します。私たちを信仰から遠ざけます。その前に、思い煩いを神様に委ねましょう。神様は空の鳥を養い、野の花を装い、放蕩息子が帰ってくるのを待ちわび、私たちの思い煩いを引き受け、私たちに代わって私たちのことを心配してくださる私たちの親、父なる神様です。神様は私たちの父、愛の神です。人信条に言うように、全能の父なる神です。祈りましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。父なる神様、この御言葉を感謝します。思い煩うことの多い私たちですが、あなたはそんな私たちの弱さ、また罪深さをご存知の上で、私たちにあなたの思い煩いを私に任せなさい。私がそれを引き受けると語ってくださいました。この週も何者にも勝るあなたの大きな愛を日々あなたの子供である私たちに示してください。それによって私たちを思い煩いからお救いください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。